そんなことないっしょ、中級編第16回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフを中心に説明をしていく中級編、今回は第16回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
前回のお詫びなんですが、前回の放送、私の声がですねガラガラだったり、あとは咳くしゃみとかをですね編集で切ってるんですよ。でくしゃみとか咳をした後って、はい、録音ソフトの方がレベルをちょっと下げちゃうようで、録音レベルが安定してなかったのもありまして、大変こうお聞き苦しいというところがありまして申し訳ありませんでした。とりあえず、ごめんなさいということで、でおかげさまで風邪気味もほとんど抜けまして、
よかったです。
はい、ゴールデンウィークも後半はなんとかこうすっきりして過ごせました。
はい、はい、
ゴールデンウィークの大きい思い出といえばですね、あの、
はい、
若洲の東京ゲートブリッジの見学をするとこの入り口で下平さんに声をかけられたっていうのが、
はい、
とても大きい思い出なんですけど
はい、失礼しました。
本当にね、その前も、チャット系でどこどこにいますみたいな話をしてたんで、一言ぐらい書いてくれればいいのに、サプライズを狙っていたのか急に声をかけられまして、
はい
はい、ちょっとドキッとしました。下平さんは私が思っていたよりも髪の毛が短くて、小柄な方でした。
はい、
はい、私はどんな感じだったでしょう。
以前あのポッドキャストアワードで一度拝見させていただいてたんですが、まあまあ予想通りの、
まあまあ予
想通り、はい、あのメガネとかちょっといろいろポッドキャストアワードの時とは予想が違ってたんですけれども、
はい、
はい、なんとか見つけることができました。はい、
私はちょっと変装的にですね、
はい、
目立つ眼鏡とちょっと武将髭な感じで言ってたんですが、
はい、
普段そんな髭もないですし、
あ
の目立たない眼鏡だったりしますね。
はい
はい、そんな感じで、うちわの話は置いておいてですね、ゴールデンウィーク写真を撮ったりとかする機会もあったんじゃないかと思いますけれども、
はい、
どんなゴールデンウィークでした。
そうですね、ツイキャスでご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、私は、仙台から出発して、あの新東名、第二東名ですね、
はい、
あのそちらの方の完全走破ということを、はい、挑戦してまして、サービスエリア、パーキングと、それぞれ全てに寄ってきたというゴールデンウィークでした。
それはあれなんですか、以前からもこう実行している趣味なんですか。
いや、新しいもの好きっていうのはあるので、結構新しく開通した道路ですとか、ここは今回のゲートブリッジもそうなんですけど、そういうところはちょこちょこ行ってはいたんですが、あの高速道路を走破するっていうのは初めてですね。
そうですか、
はい、
写真はなんかこれぞっていう感じのものが撮れたりしました。
とりあえずはですね、はい、あの行った証拠として、パーキングサービスエリアの看板をすべて撮るという、作業的な、写真の撮り方とですね、
はい、
やっぱりそこで見つけた面白いものとかちょこちょこ撮ってたりはしましたね。
そうですか、
はい、
途中あのツイートキャスティング中継を車の中からしていただいていて、
はい、
富士山が見えたところで、
はい、
シャッターを押す音とかも聞こえてましたけど、
はい、
車の中から撮ったりもしてました？
そうですね、何枚かは撮ってましたけど、
うん、
はい、そうですね、やっぱり富士山が目の前に来た時、おおと思って、
わかります、
はい、
ついつい富士山とか撮りますよね。
はい、
そうですか。で、私はですね、前半は実家に帰省をしてまして、
はい、
後半は天気が悪かったのもあるんですけど、うん、やや寝込み気味、
はいはい、
家で咳込みながらゆっくりするっていう感じで、最後の2日ぐらいは少しね、頑張って遊びに行ったんですけれども、
はい、
実家ではですね、大きいカメラ今回バタバタしたのもあって持っていかなかったんですが、うん、iPhone のカメラで、あのうちの実家結構たくさん花が咲いてて、
はい、
職業が庭師、植木屋さんなのと、 おふくろが、母がですね、花 花いじりが好きなので、いろんな花が咲いてるんですよ。
はい、
それをこうパシャパシャと撮って、といってもまあ何十枚も撮るわけじゃないんですけど、それで Facebook の方に実家の庭シリーズみたいなやつですね、12、3枚かな、こう上げたりしてっていう写真の撮り方をしたのと、
はい、
コンパクトデジカメを持って行ったんですが、
はい、
ちょっとですね、おいっ子めいっ子が小さくて、
はい、
小学校2年生、4歳、2歳とかで、写真とか撮るとすぐ見せろとかいう年頃なんですよ。でそのうち俺にも撮らせろとか私にも撮らせろって言って、
はいはいはい、
まあダメっていうのもなんだなと思って、うん、私のやや高いコンパクトデジカメをその4歳のお嬢ちゃんに貸して、
はい、
手に余る状態でですね、あちこちをパシャパシャ撮って回ってるんですが、
ま
あね、視点は面白いんですけど、
はい、
周りの大人はちょっとヒヤヒヤしながら、早く返しなさい、早く返しなさいとか言われて
ドキドキしますね。
落とさずに済みましたが、
はい、
カメラの思い出はそんなところと、もう一つ、
はい、
今収録してた日曜日なんですけど、
はい、
今日が一応満月で、昨日の夜、月大きいんですけど今回ね、
はい、
望遠鏡で月を見てたりしたんですが、
はい、
家にある一眼レフで月を撮ったりもしたんですが、望遠鏡の方がその拡大できるんで、
はい、
なんとかそれを撮れないかなと思って、望遠鏡の目で覗くところを iPhone で覗いて撮るとかっていうのをちょっと頑張ってやってみました。
お、はい、
でインスタグラムかな、なんかに上げたんですけど、いやー本当にね、手がピクピクしながら大変でしたけど、こう覗くところって範囲が狭いんで、
はい、
どっちかにずれるとですね、見えなくなっちゃうんですね。でもう一つ角度がずれるとなんかね歪んだりするんで、
あ、
何枚も何枚も撮って当たりを選んだ感じなんですけど、
はい、
iPhone のカメラはカメラルニットがすごくちっちゃくて、
うん、
人間の目のこう瞳孔の大きさとかと近い、はい、大きさなので、望遠鏡とか例えば、はい、顕微鏡とか覗いてみるものを通して結構映るんですよ。
うん、
一眼レフって、撮像素子が大きいって話を以前もしたと思うんですけど、レンズ自体ももちろん目より大きいじゃないですか。
は
い、なのであれで望遠鏡とかを覗くのは実は、光の量というか、
はい、
光がこうレンズをリレーしてくるんですけれども、うんうん、そこでの、リレーがこう 目で覗くようなところとはうまく相性が合わないんですね。それに比べて携帯のカメラとかこうスマートフォンのカメラとかはレンズインとかすごくちっちゃいんで、
はい、
目で覗くようなところも撮れるんですよ。なので余裕があれば双眼鏡を覗くとか顕微鏡を覗くとか、
また
観光地の望遠鏡を覗いて撮るとかもできるので、
はい、
ちょっとね練習しないとどこをセンターにしていいか分かりにくいかもしれないですけど、そんなので撮るといいんじゃないかと思って、結構ね私も成功のやつがあって、綺麗に撮れて、インスタグラムではいいねをたくさんもらったんですけれども、
いいですね。
そんな感じの、写真生活でございました。
はい、
あと日食観察用の準備をしようと思いつつダラダラしてあまりできなかったかな。はい、ということでそんなゴールデンウィークだったんですが、
はい、
今回本編の方ではですね、お手紙をいただいているのでそちらの紹介と、
はい、
質問に答える話をメインに、
はい、
やっていこうと思います。ちょっとねゴールデンウィーク、はい、だったところもあって、いや、簡単というか楽な感じで、聞いていただければと思っております。
はい、
ということで本編の方に行ってみましょう。ということで今回はいただいたメールをご紹介しつつそれに答えていきたいと思います。
はい、
メールの方お願いします。
はい、木工太郎さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。小さなお花の撮り方について教えてください。お散歩の時に道端の小さな花を撮ることがあるのですが、そよ風が吹くとすぐ揺れてしまいます。こんな時は S モードでシャッタースピードを上げて露出補正で明るさを調整してあげればよろしいのでしょうか。 A モードだとピントの範囲が変わってしまうのでダメなはずですよね。よくわからないまま S モードで調整してうまくいかず A モードの方がうまく撮れちゃったんですが、なぜというご質問です。
はい、
はい、ちなみに前回のメンテナンスのカビの話ですが、レンズに生えるカビに効果があるかは分かりませんが、収納箱にセイロガンを入れると革製品にはカビが生えませんよ。理由は分からないけど多分あの匂いのせいというコメントも一緒にいただいておりました。
分かりました。
ありがとうございます。
ですね、セイロガンが革製品に効くっていうのを初めて聞きました。
はい、
聞いたことあります？
いや、ないです。
はい、効きそうな感じしますよね。
いろいろこうなんて言うんでしょ う, こう 消毒成分っていうんですかね、
うん、
はいっぱい入ってるような話を聞いたので、うん、
だから、はい、なんか殺菌してくれるのかもしれませんね。
はい、
はい、あの真偽のことは定かではないのですが、
はい、
参考にしてみてください。
はい、で一度お試しあれ。
そうですね。でですね、本題の方、
はい、
小さな花を取るときに、何モードでどんな風に取るかっていうところなんですけど、
はい、
もう一回ちょっとおさらいをするとね、
はい、
シャッタースピード優先モードっていうのは、こう露出をしている時間をコントロールするので、
はい、
前も説明した時に言ったかもしれないですけど、被写体の動きをコントロールするっていうのがシャッタースピード優先モードの時に、重要なところで、
はい、
多分木工太郎さんは、小さなお花がゆらゆらしちゃうのでそれを止めるためにシャッタースピード優先にして速いシャッターを切ればいいんじゃないかって思ったと思うんですよ。なんですけど、
はいはい、
ビュンビュン揺れている花でなければ、うん、そんなにこう、速いシャッタースピードにしなくても大丈夫なんじゃないかと思いますし、
うん、
ぜひこう揺れがね止まったところでシャッターを切るような工夫をしつつ、
うん、
撮っていただければいいんじゃないかと思います。
はい、
で小さいお花を撮るときって、
はい、
カメラをお花にずっと近づけますよね。で綺麗に撮るって言った時にいくつか方法あると思うんですけど、
はい、
なるべくボケないように撮るっていう話と、うん、最近よくある背景をぼかして撮るっていうのがあります。
はい、
で、A モード絞り優先モードは、ピントの合う範囲をコントロールするので、
うん、
ボケ具合をコントロールするっていうのが、はい、絞り優先モードの仕組みになっています。
はい、
で絞りを開けていくと数字が小さくなる方向に行くと光がたくさん取り込まれるんだけどピントの合う範囲が狭くなります。
はい、
でね、ピントの合う範囲が狭くなるっていうことはどういうことかっていうと花が前後に揺れるとボケちゃうわけですよね。
はい、あ、はい、
ピント合わせたところと、でピントが決まります。はい、その後花が前後に手前とか奥に揺れちゃうとそこがピントが外れちゃいます。
はい、
一方で絞り込んだけど絞りの、A モードにして数字が大きくなると、絞りがギュッと小さくなるんですけどそうするとピントの合う範囲が広くなります。そうすると、くっきりと映る範囲が広くなるのでこう少しぐらい揺れても大丈夫だし、いろんな花、画面に入っていろんな花にピントが合うっていう風になります。
はい、
でですね自分で何を狙うかによってそこを変えていくんですけれどもほとんどね昼間、
はい、
太陽が出ている時間帯は、
はい、
絞りを開けたりし、絞ったりしても、そこそこに、明るすぎず暗すぎず撮れるので、
はい、
自分でピントの範囲をコントロールできます。
うん、
でね、はい、どんな風に撮りたいかっていうのが決まっていればその絞り優先モードとかシャッタースピード優先モードっていう風に使えると思うんですけれども、
はい、
まあ、そこそこピントがあって、
うん、
なおかつそこそこ止まって映って、
うん、
っていうのであればそんなにシビアにならなくても、綺麗には映せるんじゃないかと思うんですね。
うん、
うん、で、私だったら、とりあえずプログラムモードでバシャって1枚撮っちゃうんじゃないかと思いますしもしこだわりがあるんだったら A のモードにして絞りを自分で浅めか深めをコントロールしつつ、シャッターちょんと押すと絞りとシャッタースピードが両方見えるはずなんですよ。
はい、
なんかその時のシャッタースピードが遅すぎなければそのまま撮る、
うん、
遅すぎるようだったら、絞りを開けてあげるか感度を上げるっていう感じで調整をするっていう順番で考えるんですね。
はい、
なので、S モードだから失敗したとか A モードだから、うまくいったっていうよりは、A モードで撮っても S モードで撮っても、実はやってることってそんなに変わらなくて あるシャッタースピードでそれに同じ明るさで撮る絞りっていう組み合わせは一つしかないので、あの感度が同じだったらね、
はい、
なのでどっち優先でも撮れる絵はあんま変わらなかったりします。ただ自分がこだわりたいのがどっちかっていうので S と A を選ぶようにするのが、選び方です。
はい、
はい、こんな説明で、うまくいってるんだろうかと思いながら説明をしてるんですけど、はい、ちっちゃい花を撮り始めるとぐーっと寄ります。
で
ね、被写体とカメラが近くなると、うん、同じ絞りの値でもピントの範囲がだんだん狭くなるんですよ。これはね、どういう説明の仕方がいいのか分かんないですけど、
はい、
ピントが、だんだん外れていくっていうのはこう何ミリで外れるとか何センチで外れるんじゃなくて、ピントが合ってるところから、向こう側と手前側に、1.5 倍までとかそういうような外れ方をするんですね。
うん、
なので、1メートルの距離にあるものが、1.5 メートルまでピントが合うとすると、10センチのところは15センチのところまでしか合わないわけですね。
はいはい、
なので近くの方がピントの範囲が物理的に狭くなってるんですよ。
うん、
っていう風な仕組みになっているので、近くのものになればなるほどピントの範囲がどんどん狭くなってくるんで、ピンボケなのか手ぶれなのか、それとも被写体が風で揺れてボケてるのか分かんないですけど、はい、近くのものを撮るときには、ピントが外れがちっていうのをちょっと意識するといいんじゃないかと思います。
はい、
なので、特に小さい花をアップで撮るときに一辺ピントピピって合わせたんだけど、撮ってみたらどうも、ぼんやりしてるときにはその風で揺れてしまったとかそういうので、ピンボケしてる可能性が高いので気をつけてください。
はい、
でそんな時の、対処方法はいくつかあって、
はい、
一番分かりやすいのは、がっちりした三脚にカメラをつけます。
はい、
しっかりピント合わせます。
はい、
風で揺れないようにします。
はい、
もうこれ完璧ですね。
はい、
なんですけど、
はい、
うまくいかないことがあるので、
はい、
絞りを絞り込んで、
はい、
ピントの範囲を広げてあげる。手前から奥までちゃんとピントが合うようにして、少しぐらいずれてもピントが合ってるようにするっていうのが一つ。それはコンパクトカメラではなかなかできない。
はい、
で、ピピッて合わせたんだけど、なんとなくずれちゃってる感じがするっていう時があるんですね。
うん、
ファインダーで見ても分かったりするんですよ。その時には、ピント合わせ直すのもありなんですけれども、カメラ自体というか体自体をちょっと手前とか奥にずらしていくとピントの範囲が奥になったり手前になったりするんですね。当たり前ですけど、
はい、
それで合わせてシャッター切るとかっていう方法もあります。実際こう、三脚とかを使ってがっつりこう花の写真撮ってる方はピント合わせた後カメラ全体をこう動かしたりしてピントの位置合わせをまたやり直したりすることがあるので、そんなことも考えてこうピント位置をちょっと、合わせ直すのを体全体、カメラ全体を手前とか奥にして撮るとかっていうのもありなんじゃないかと思います。
はい、
はい、結構ね、拡大して、小さい花を拡大して撮るのってなんだろうな、いつも見ている感じと変わっているのに、普段からそこにあるものが綺麗に撮れるとかで困りだすと、いろんな花が撮りたくなるんですよ。ただの雑草とかでも撮りたくなるし。
わかります。
ですよね。
はい、
そんな感じで、簡単に始められるんですけど、
はい、
注意点はさっきの、ブレとボケ、
はい、
もう一つあって、一眼レフは、コンパクトカメラよりも近づけないことがまあまああります、
はい、
特に、標準レンズとか呼ばれてるやつか、あとはマクロって名前がついてないズームレンズとかだと、どうもね30センチぐらいまでのところに近づいたらそれ以上ピントが合わない手前とかっていうのがあるので、はいはい、小さい花をアップで撮りたいときには自分の持っているレンズの中でどのレンズが一番近くに寄れるんだろうっていうのをちょっと気にしてですね、
はい、
付け替えをするとかっていうのをやってみてください、
はい、
でレンズは最短撮影距離っていうのがあるんで、
はい、
何センチのところまでピントが合うかっていうのと、はい、もう一つは画角、
はい、
だ広角だとちょっと離れればすぐちっちゃくなっちゃうんですけど、
うん、はい、
望遠レンズだったら1メートル離れても大きく撮れるかもしれない、
と
かもあるので、どのレンズが一番その被写体とどのぐらいの距離を置いてどのぐらいの大きさで撮れるかっていうのはちょっと確かめてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、マクロって書いてあるやつがその拡大に強いレンズなので、自分が持ってる中でマクロってついてたらその拡大撮影に強いはずです。
はい、
はい、あとお花を撮るときにはですね、 さっき露出補正の話、メールの中にも出てきたんですけれども、
はい、
華やかに撮りたいときには露出をオーバーめにします、うん、で、なんていうのかな、こってりとか、雰囲気のあるとか、はい、っていう風にするときに露出を、マイナス目、暗めにするっていうのがあって、明るくしていくと白っぽくなりますよね、
はい、
そうすると色が薄めになるんですけど、
うん、
ちょっと露出をマイナス目に、暗めにしてあげると色が濃いめに映ることが多いので、ぜひ露出補正をですね、明るさ補正っていう意味もあるんですけど、雰囲気のこう補正に使ってあげるとちょっと、なんだろうな、表現の方法が広がるんじゃないかと思うのと、うん、ぜひお花だとこう華やかさとかっていうのを演出するのに、まあ、カメラごとにちょっと違うんですけど、色味をコントロールするプリセットがいくつかあって、
はい、
その辺をですね変えてあげたりとか、ホワイトバランスっていうのを、変えてあげることで赤っぽかったり青っぽかったり、うんうん、あとは色が濃いめだったり薄めだったりっていう演出ができるので、うんうん、その辺を演出してあげると、自分が見たお花よりも自分がこう表現したいお花にこう変えていけるんじゃないかなって思っております、
うんうん、
はい、
はい、
今ね関東ではタンポポがたくさん咲いていて、
はい、
あとは街路樹だと花水木、
はいはい、
そしてツツジかな、
はい、
っていうのが咲き始めてきました、
はい、
で、色が濃いものというか華やかな花に目が行きがちですけど、うん、白とか、はい、まあ、黒いお花ないんですけど、真っ白なお花とかをどう、明るさの濃淡というか明るいところと暗いところを、
はい、
捉えるかっていうのとかを考えると、その写真の上達にはすごく効くと思うので、うん、明るいところと暗いところとか、こう陰影を意識しながらお花を見るとかっていうのをやると、はい、あ、やるのにはですね、白いお花が向いているので、はい、華やかじゃないお花にも目を向けてみると、いろいろと面白いんじゃないかと思います。
はい。
はい。あと、以前話したかな、ローっていうモードがあって、
はい、
これはね、カメラの設定で、JPEG とかローとかっていうのがあるんですけど、でローっていうのを選んであげると、
はい、
カメラの中で、撮像素子に映った情報をなるべく捨てずに、記録ができるんですね、
はい、
で普通のこう設定だと JPEG って言ってパソコンでそのまま映せるファイルができるんですけど、
うん、
ローっていうのはカメラメーカーそれぞれによって違うんで、現像ソフトっていうのを、パソコンの方で立ち上げて、うん、絵を作んなきゃいけないんですけど、
はい、
一方で撮像素子から出た信号をその JPEG 普通に見られる絵にするときに演出をすることができるんですね、
はい、
カメラの設定で色味が変えられるとかってのあるじゃないですか、
はい、
それと同じように、ホワイトバランスを後からいじったりとか、
うん、
明るさ、サイドとかそんなものを後からいじれたりするんで、
はい、
そのカメラの設定を現場で迷うっていうことがあるんであれば、
うん、
ローっていうので撮って家に持って帰ってホワイトバランス変えたらどんな絵になるんだろうとか、
うんうん、
あとは、キャノンでいうとピクチャースタイルって言うんですけど、派手めとか風景とかナチュラルとかっていくつかあるんですね、
はい、
そういうのを変えたらどうなるだろうっていうのの実験がローっていうのに取っとくとできます、
うんうん、
で、JPEG の他にローのファイルができちゃうし、
はい、
扱いがめんどくさいんで、私は皆さんにはおすすめをしているわけじゃないんですけれども、
はい、
パソコンに取り込んだ後細かい調整ができたりとか、
うんうん、
あとはほんのちょっとの失敗がリカバリーできたりとかっていう特徴があるので、
はい、
必ずローで撮ってるっていう人もいたりするぐらいなので、もしこうお花のこう撮る時のセッティングで迷うってことがあったらローで撮っておくのもいいかもしれません、
はい
はい、ローって使ったことありますか？
そうですね、最初はまあよくわからないまま、
うんうん、
ローも一緒に保存するように設定とかしてまして、
はい、
でそのうちなんだろうこのファイルって思って検索したら、写真の元ファイルだっていうことが分かったので、
はいはい、
それからは、特に何をどう編集するわけでもないんですけど、
うん
うん、今のところはなるべく撮るようにはしてますね。
そうですか。でさっき言ったシャッタースピードとかで動きをコントロールするって言ったじゃないですか、
はい、
これはローだからといって変えられないんですね、
はい、
映ってる時間は同じなんで、
はい、
あと絞りを変えた時のボケもローだからとか JPEG だからって調整できるわけではないです。あくまでも、明るさとか色味、
はい、
こう信号が入ってきた後調整するものっていうのが調整できるので、その辺を知ってですねうまく活用できるんじゃないかと思います。はい、私は実は、特定の用途以外はローは使ってなくて、普段は JPEG で撮ってますね。
はい、
はい、
そうですよね。私もちょっと悩んではいるんですけど、
もうね写真のファイルがハードディスク圧迫しているとかもありまして、
はい、
あとはローで撮って編集するほど時間かけられないことが多いので、ここぞっていう時にはローを使ったりしますけれども、
はい、
普段は JPEG のままの方が多いかな。
うん、
ただ、風景とか、
はい、
お花とか、
はい、
あとでほんのちょっとだけ色味を直したらいいのに、あ、またポートレートとかですね、
はい、
肌の色とかも、調整ができるので、
うん、
そういうものを中心に撮る方はぜひローで撮っていただいて、
はい、
あとで作品にするとか色味を凝るとかっていうのが、できる利点を生かしていただければと思います。
はい、
はい、そんな感じでですね今回は、トモコ太郎さんの方の、ご質問にお答えしました。
はい、
同じようにですねこんなものを撮りたいけどうまくいかないとか、カメラのこんな設定が何に使うのかわからないとか、そんな話の質問があればぜひ送ってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
サンナフォトナイスショー。
エンディングでございます。
はい、
とりあえずこうガラガラ声じゃなく、
はい、
途中で咳やくしゃみもせずに話せるのはこんなに楽なことなのかと思いながら喋っております。
はい、
はい、もう風邪はひきたくないですね。
いやですね、私も喉とかによく来るので、
うん、
どうしても咳が多くなってしまってですね、大した風邪じゃないんですけど、どうも派手に見えるんですよね、咳が多いと。
そうですよね。
はい、
あとは私は一番ひどい時にはちょっとね鼻水が止まらない状況で、
はい、
誰かとおしゃべりしてると鼻からツツツツと鼻水が出てて、こうちょっと鼻かんでいいとかっていうの
は
難しかったし、
はいはい、
鼻が赤くなっちゃったりしてね、ちょっと苦労しました。
はい、
そうそう、前回前々回と告知をしているお祭りの件ですが、
はい、
何か新しい情報は。
はい、残念ながら下平参加できなくなっておりました。
参加できないとは、
仕事の関係でですね、
はい、
その5月19、20日は盛岡に出張になってしまいまして。
そうですか。せっかく意気込んで写真をどうやって撮ろうと考えていたのに残念ですね。
そうなんです。
そうですか。
はい、しかも10年ぶりの100人武者行列が
ですよね。
はい、とっても残念でしょうがないんですが、まあ、お仕事なので、
まあ仕方がないというか、
はい、はい、切り替えまして、まあ、お仕事といってもこうコンベンションみたいなものに出展する側で行くので、
うんうん、
会社の記録用にデジ位置を持ってって、とりあえずは記録用に撮ってこようかなと思っておりますので。
そうですか。
はい、
記録写真に邁進するということで、
はい、
はい、
頑張ってまいります。
お祭り自体は開催なのでですね、
はい、
ご興味がある方、ご近くの方はぜひ準備行ってみてください。
ぜひいらしてください。
はい、ということで、告知の方に行きたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では、皆さんの、ご意見やご質問、感想など、募集しております。コメントや質問何でも構いません。特にですね、先ほどもご紹介したように一眼レフ関係の活用とか、質問とかっていうのがあると、嬉しいです。お送りいただく方法はですね、メールまたは、そんないプロジェクトのホームページからお願いします。メールアドレスは、sonnap@0438.jp、sonna 最後 p ですね、フォトド p です@0438.jp です。ウェブサイトの方からお送りいただく場合には、そんない .com sonnai.com のサイトから、そんなフォト内緒のアイコンが、トップページ見えると思いますので、そちらに入っていただいて、フォームの方に、打ち込んでいただければ、こちらに、メッセージが届くようになっております。まあ、何でも構いませんので、メッセージの方送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでお送りしてきましたが、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週さよなら、
はい、さよなら。